ラジオ視聴室の時間です。今回は澤田花が佐藤雅彦さんと一緒にお送りしていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。橋本市長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどんな話題からスタートしますか？
はい、4月にですね、株式会社つぶらやプロダクションさんとですね、空想の力を育む街を目指してということで、街づくり協定をですね、結ばせていただきました。この提携協定を結ぶことでですね、これまで以上にもこの協力体制をですね、しっかり取りながら、特にこの街づくりであったり人づくりに関してお互い連携をしながらですね、進めていきたいということで、そのお話をさせていただきたいと思います。平成25年にですね、M78 星雲光の国と姉妹都市を須賀川市結んだんですけれども、それから10年という時間を経過しました。でこの間もですね、さまざまなこうウルトラマンに関連する、まあそれは円谷英二監督がここで生まれ育ったということもあってですね、そういうご縁があって、この取り組みが進んできましたけれども、まあ、今回さまざまなこの取り組みを進めるつぶらやプロダクションとですね、さらにこう強力な連携が取れるっていうのはですね、須賀川市のこれからの街づくり、あるいは子どもたちを含めた人づくりにもですね、大きな力になっていただけるなというふうに思います。
この間5月ですね、に文化センターでウルトラマンのイベントがあったと思うんですけども、はい、あそこにはものすごい、しかも親子で皆さんご来場いただいてて、ウルトラマンのこう力っていうのはすごく感じたので、ぜひこれは本当に全国に発信していっていただけたらいいなと思いますね。
そうですね、実は私のところにもですね、市外の方からのいろんな声をいただいてますし、特にまあ、須賀川市というだけではなかなかこう分かってもらえなかった方々も多かったんですけれど、やっぱりそのウルトラマンの発信力の強さっていうのをですね、この10年の間にも大変強く感じているので、まあ須賀川の他の魅力もですね、同時に発信できるっていうすごいチャンスをいただいたなというふうに思いますし、まあそれをこれからもですね、まあ、ウルトラマンとともに、まあ、すでに50年以上、まあ、ヒーローとして存在しているウルトラマンですから、私はそれはもうすでに文化だというふうに思っていますし、はい、それをですね、まあ、文化の街として須賀川市は俳句をはじめさまざまな文化を大切に守り育ってきた街でもありますし、それをこう何て言うんですかね、発展をさせる土壌がこの町にはあるなというふうに思うので、その一つの文化としてこのウルトラマンの取り組みも今後も進めていければと思います。
国内のみならず、やっぱり海外の人たちもウルトラマンとか注目しているので、海外の方たちが今度は観光でこう来ていただいたり、逆にネットでこう発信したりと、いろんな形でこう考えられますよね。
そうですね、特撮文化を発信して、まあ、数年になりますけれど、ちょうどコロナ禍ということもあってですね、まあ、海外からの、このインバウンドっていうのはなかなかこう実際にはこう訪れにくい環境だったかもしれませんけれど、実はその特撮アーカイブセンターの取り組みなんかもコロナ禍の中でですね、スタートしましたけれど、それでもやっぱり市外の方、あるいは県外からもですね、大勢の方がおいでいただいているっていう現状もあります。で特にやっぱりこう市街地にあるモニュメント、ウルトラヒーローと怪獣のモニュメントの前でですね、親子連れで写真を撮ってる姿っていうのは、多くの市民の皆さんも目に留めておられるだろうというふうに思いますし、まあ、そういう意味では非常にこう須賀川市のですね、町の活性化にもつながってるんだろうなというふうに思います。
まあ、テレビでね、なんか須賀川を取り上げられることもなんか最近多いような気もして、必ずこうウルトラマンが最初にこう、
そうですね、
アップで入ってみたいなのがあるんで、はいはい、やはりインパクトがすごいですよね。
そういう意味では本当にメディアの方々にもですね、大変こう注目をしていただいていますし、あとはこう訪れた方が YouTube なんかでですね、やっぱりそれぞれ動画を発信されたりっていうことがかなりあるみたいなので、 大変楽しく拝見しております。
みんなインフルエンサーですからねすごいですよね。
そうですね。
さあでは続いては、
はい、須賀川市ふるさと学生エール便事業というのをご紹介したいと思うんですが、昨年度ですね、コロナ禍で須賀川出身の大学生や首都圏等でですね、勉強されている専門学生の皆さんが大勢いる中で、非常にやっぱり生活を含めて厳しい状況にあったっていうことを伺っていて、心に花を咲かせようプロジェクトっていうことの一環としてですね、ふるさとの農産品であったり、あるいは特産品をですね、その学生たちに送る事業を行いました。で、今回ですね、それに加えて、できれば須賀川にですね、帰ってきて、町づくりの担い手になってもらったり、この町の大変須賀川にも素晴らしい企業たくさんありますので、そちらで仕事をしながらですね、この須賀川市の発展の担い手になっていただきたいと、帰ってきてほしいなという思いもあって、須賀川とのつながりを感じていただけるようにですね、今回はその、エール便事業 というのを今年度もですね実施することにしました。
米が届くっていうのはね、多分僕の経験で言っても一番嬉しいし、なんかそうすると、多分東京に住むと、あ、須賀川の米ってこんなにうまかったんだなっていうことを多分みんな感じてると思うんですよね。
そうですね、本当に毎日食べてるのでなかなかその美味しさに気づくことないかもしれませんけど、やっぱりその毎日食べるだけにですね、その違いはある意味はっきり分かるようなところもあるので、そういう意味ではそのふるさとの素晴らしさをですね、感じていただく、実はこの事業ですね、市外に大学等でですね進学された方だけではなくて、須賀川市からですね近隣の大学や専門学校に通われている方々も対象ということですので、ぜひ申請いただいてですね、その須賀川の魅力、美味しさをですね味わっていただければなというふうに思います。
と去年は、昨年はだいたい500件ぐらいの申請があったっていうことなんですけど、はい、今年もそのぐらいのを見込んでるっていう感じですか。
そうですね、大学生専門学校等の進学者ということで約600名程度にですね、お送りできればなというふうに思いますので、申請していただかないとということはありますけれど、ご家族の方がですね申請いただいても結構でありますので、ぜひこの事業にご協力いただいて、ふるさとの魅力をですね、感じていただきながらしっかり勉強していただきたいなと思います。
ではそして最後は、
はい、4年ぶりにですね、交通安全コテキパレードが開催されました。
そうですね、
ウルトラFMでも放送していただいたようですけれど、本当に、小学生、今回は10校がですね参加していただいたんですけれど、元気いっぱいのですね、交通安全の願いを込めてのパレード、素晴らしい演奏でした。
はい、4年ぶりなんでね、特にこう喜びも、見てる方も、喜びもひとしおでしたが、またこういう活気がね町に戻ってくるのは嬉しいですね。
本当に子どもの力ってすごいなと思うのは、子ども一人につき数人の家族がですね、観覧している姿を見るとですね、すごい人出になりました。そういう意味では、その子どもたちの素晴らしい演奏だけではなくて、それが交通安全の願いが込められているということを感じていただいて、ぜひ安全運転と交通事故のないような社会づくりにご協力いただきたいと思います。
以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。